YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日11月12日火曜日、第491回、87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー。ルチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、このところはまあね、怒涛のイベントやメディアでの露出などがある中で、一方学F サイト並びにね、なにわ金融道場、あとやるじゃんオフィス等のオフィシャルサイトがね、軒並み、機能停止になっておりまして、そんなことで、ここルチさんのご常連でね、電脳系のエキスパート、葵さんという方がおいでなんですけども、その方にご相談などをしたものの、まあ、ちょっと難しいかな、みたいなことだったんですけども、なんとどうしましたことか、その理由が判然できないままに、なぜかですね、本当、ここ、1日2日前に、一気に復旧しておりましてね、早速、まあ、前回ゲスト出演の仙台ご出身の、ね、シンガーソングライターちかとさん放送回をアップさせていただきましたり、したわけなんですけどね、まあ、ちょっとウェブ関係電脳地方なんで、正直よく分かりませんので、願わくばこのまま春先の10周年までね、何事もなく会っていただきたいのと思わないではいられないね。まあまあ、そんな本日やってまいりました、久しぶりのサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらは Facebook を拝見したところによりますと、今日は久しぶりに、いつぶりかにスーツ着て、レザーのカバンにベルトで朝から満員電車の山手線に乗って新宿に、なんか違和感。しかし、世間一般はこれが普通なのよね。今日の18時以降なら、スーツの僕に会えますよーと言った。そんな時にダンディなスーツスタイルから、前掛けの似合う居酒屋店長まで、今時のファッションリーダーといった感じなんでしょうか。そんな学部第2週目の男性アシスタントといえば、こちら。
竹秀和です。こんばんは。
さあ、そんなファッションリーダー、竹秀和氏とお送りしてまいります、学大 FM ですけども、はい、竹氏的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
そうですね、まず今の話で久しぶりにスーツ着まして、
お
というのも、中井さん。
中井くんね。
中井さんの、
はい、
そうです、そうです、そうです。と、最近まあ、いろいろ愛する機会があって、中井さんの新人のお仕事の、まあ、ちょっとお手伝いに行く、まあ、新宿だったんで、朝9時かな、朝9時に新宿だったので、
はい、まあ、やっぱりスーツになりますか。
満員電車に乗ってて、まあね、会社の名前背負って行くわけなんで、僕も、まあ、そこはちゃんとね、スーツ着ないといけない。必要に値するので、まあ、スーツ着て。
たまにはちょっと気が引き締まっていいもんでしょ。
いや、でも疲れますね。
疲れますか、やっぱり。
疲れるし、向いてないと思ったんで。
ああ、そうですか。
まあ、やめたわけなんで。
いいじゃないですか、でも。
いや、しんどいですよ、
いや、しんどいけど、
趣味じゃない。
意外と似合ってる感じじゃないですか。
まあ、あんなにね、まさかコメントでかっこいいとかいただけると思ってなかったから、しめしめと思って。
ちょっと照れながらも。
いやいや、照れますね。
ああ、いいじゃないです
か。だって僕の顔が映ってないのに、そのかっこいいって言われたところ、何がかっこいいんや、さてさてと思
う。だけどね、はい、女子はね、やっぱちょっと、自分なんか普段フラットっていうか、はいはい、ラフな格好してるやんか。
まあね。
キリッとネクタイ締められるとね、はい、ちょっとキュンとくるところあるらしいですよ。
らしいですね。あの晩モテましたよ。出たって言ったら表現おかしいですけど
結構いい結構いい気分でいけてるやん、
まあ、ちゃんとコメント電話あってたんですよ。
あらあら、
仕事終わって行けたみたいな、はい、電話あって、うんうん、どうしたあんたら、
はい、
まあ、今新宿方面であんたスーツなん
お世話で
飲みに行こう、
いいよ、おらおら、いいじゃないですか、
いつも言うね、遊んでる姉ちゃんですけどね、
はい、
まあ、飲みに行って、
おらいいじゃないですか
ってことはありました。
はい、なるほどね。
そうですね、
たまにはちょっとこうキリリッと
キリリッと、はい、サラリーマンっぽくちょっと働かさせていただいて、
ああいいじゃないですか、
まあ趣味やなと思って、
うん、ああ結構じゃないですか
自分はね、相変わらずまあフリーで、はい、お金さんで12月年末の、まあ、ケータリング金土日は鳥取埋まったんで予定が、
なるほど、
はい、
ね、お忙しく
そちらの、
ま
あ、そうですね、
前掛けも似合いの、
はい、
またスーツも似合いのといったことで、
やっていこうかと、散らかしていこうかと思っている所存でございます。
さあ、それにしても、
はい、
10月の26日の土曜日でしたかね。
そうですね、
希望伊藤10周年と、はい、東風ウーマンのデビューライブにお付き合いいただきまして、
いえいえいえいえ、
どんな印象でしたでしょうかね。
いやー、楽しそうでしたね、キーボさん。
あ、そうですか。
はい。すごい楽しそうで、お、よかったですよね。
あ、そうですか。楽しそうに見えましたか、
はい、え、見えましたよ。
あ、そうですか。まあ、まあ、それは好きでやってることですからね。
だからね、楽しそうやなと思ってい
いなー。楽しみには違いないんですけどね。
やっぱりそこエンターテイナーなんやな。あ、逆に僕はプレイヤーなんではないわけで、ね、控えて控えて。
それにしても、プロモーターとしてはどんな感じでしたか。結構、司会にでも上がっていただいて、コトーさんともいい絡みしておいてのご様子だったじゃないですか。
は
い、
そうですね、あれきっかけに、まあ、コトーさんとも仲良くさせていただいて。
あ、そうですか。
はい、
あ、早速、自由学校行ってきたみたいなね。
よくご存知。
いや、だって、見てりゃ分かるよ。
行きましたよ。
あ、そうですか。
あの次の日
は。僕、まだ伺ってないんですよ。どんな感じの店ですか。
これはまあ、バーですよ。
あ、バーなんだ。
はい、ローカーボバー、まあ、ついでに宣伝ですけども、いいローカーボバーという、まあ、低糖質のダイエットにはちょうどいいんじゃないかというような、まあ、
なるほど、
お店ではありますね。
自分だってそれはやっぱりお店関係のプロデュースをたくさんしておいてだったりとか、
はい、
まあ、包丁人だったりすることもあって、その辺でのこうなんか興味と関心に惹かれる部分とかありましたか。
そうですね、なので、まあ、その低糖質、今後のニーズには間違いなくあっているお店ではあるので、これからどうなっていくのか楽しみだなという展開ですね。
まあ、そこら辺は彼女はもうしっかりした、ね、
ビジネスマンですもんね、コトーさん。
ビジネスキャリアウーマンですからね、
僕も勉強させていただこうと思っております。
そうですか、はいはい、ではプライベート的には、あ、まあ、年末までみっちりと。
そうですね、
お仕事も入って
とりあえずは、
うん、で、はい、
サンタさんを待ちてますと。
サンタ待ちてる。
サンタさんお年玉を待ちてますと。
何を期待してる。
それはプレゼントでしょう。
プレゼント、どんなプレゼント。ちょっとこうなんか赤いパンツ履いてお嬢ちゃん。
そんなんいらない、もう紙切れの方がいいですよ、現金の方が。
紙切れ、シビアすぎるやろそれは。
口座いくらでも教えるんで、そんな。
あ、そうですか、は
い、暗証番号教えなかったらね、問題ないし。
そうですか、
はい、
もういいじゃないですか。こうなんかこう襟元がキラキラのラメの入ったこう、はい、なんか目の下にほくろがあるような綺麗なお嬢さんとか。
そうですね。
どうですか、そこら辺は。
ね、ピンポンって来たらね、もうすぐ受け取りますよ、
そんな。受け取るのね。
すぐ受け取ってね、私がプレゼントとかどうしようかな。
あら、まあ結構じゃないですか。ね、そうですか、ね。今日はまたそんなね、素敵なゲストもお待ちかねのことをとってね、早速、じゃあ、ぼちぼちと明るく楽しく元気に始めてまいりましょうかね。はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と、
竹秀和の、
学大
FM!
こんなで本日も始まりました学大 FM ですけどね、まあしかし今日あった昨日あたりかな、ぐっと冷え込んでまいりまして、自分らも今日ちょっと 首元あたりがもうモコモコやね。
モコモコですよ、
はい、
今日あったかいですよ僕。
あったかそうやね。
いやもうね、はい、Facebook に書きましたけど、うん、お酒が美味しいね。
お酒がね、圧巻がね。あー、自分やっぱりお酒好きなんだ。
お酒ですね、もう一杯目から圧巻ですもん。
あ、そうですか。はい、あ、ますますこの機会ちょっと、プライベートなお仕事、プライベートなお仕事に忘年会に行くとなると、はいはい、飲む機会とか増えてくるんじゃないですか。
まあ料理担当で行く機会が多いんで、うん、この間そうそうたまたま、うん、その近くにアロマカフェっていう、まあ、友達のオーナーの店があるんですけど、そこにお鍋作りに行って、お鍋パーティー、まあお鍋合コンやったんですよ、ね。
ああ、
僕もお鍋の合コン行って久しぶりにね。遊ばせていただいて。
結構じゃないですか。
結構でございますよ。
ね、まあ、しかし体調だけ気をつけないよ。
ほんまにね、それだけは気をつけなあかんと思いますし、
う
ん、
気がつくと突然の肺炎なんていうことがあったりしますからね。
ああ、しまったしまった。
いや、本当にびっくりですよ。
ほんまにびっくりしました。
お店のスタッフの方もね、本当にそんなことで今日は急遽お休みということなんですけども、皆さんもそれぞれにね、体調と安全には十分にご留意いただけたらと思いますけどね。
はい、
さあ、今日はまあ、なかなかちょっと東京でもですね、
うん、
原宿という都会のですね、もう若者たちのこう憧れのところから場所から、はい、来ていただいているゲストの方を控えておいでということで、おじさん全く分かんないですけども、電車がね、まあまあ、はい、そう、
山の線とかもありますよ。
ね、そうですよ。
動揺してますね。
違うの裏側の、
はい、
天皇陛下のほら、あの東宮御所の方は止まらなかったですし、あれは臨時列車しか出ないからね、その話をしたかったんだけど、あんまりちょっと
広い出方はちょっと分かんなかったっすね、
意味ないなと思って、
うん、
まあいいか 違う、まあ、若い人たちはそこ興味ないしね、また
僕はあります。
そうですか、そういう方がいてくださると嬉しいですね、
はい、
うん、
僕とかニッキーさん多分好きですよ、そういう話。
うん、いや、だから原宿っていうのは大体そういうとこなんでね、
本来はね、
本来は、なんかあんなになったっていうのはここ30年ぐらいのことでしょ。
うん、そうでしょうね。うん、
あ、昔だって僕ら、あの原宿の駅の前でテントハウスみたいなのがあって、広いところで、はい、でそれでこうテントがこういっぱいあって、うん、その雑貨を置いたりとか、
あ、
でその指輪のこうなんかこう、
ま
あ、
装飾品
があったりとか、そんなんや露天商みたいなのがあった。
ああ、てっきりキーボーさんそこに住んでたんかと思って。
こら、
え、
住んでないけど。
ああ、そこ
で今後そういうなんていうの、はい、まあ、露天営業みたいなのをこう一、
はいはい、
日いくらで貸してもらってやるわけです。
はい。
見事に失敗しましたけどね。
やっぱりそんな気がした。そんな気がした今。
はい。着物の私着物の、
まあね、呉服屋さん出身ということで。
やってたことがあるんで、着物のレンタルを原宿でやろうと思って、
は
あ、それやったんですよ。
うんうん、
そしたらね、まあ、ちょっと早すぎましたね。うん、
あ、時代が
早すぎましたね。
はいはい、
それと、まあ、なかなかそういう才能もないので、
はい、
今日はそんな才能のある方はお越しのようなんで、
ファッション。羨
ましいです
ね。
もうファッションとね、そういう、こう、経営的な、
はい、
ことで、うん、もうの、才能のある方、伺っておりますんで、
はい、
そんなお話も含めていろいろと伺えたらな、というふうに思いますけどね。それでは、本日のカッコ&メールの紹介からサクサクと お送りしてまいりましょうか。
はい。
伊藤様、お世話になっております。デザイン&イラストレーター森田信彦さん、今日は学園風に関係のないことでお電話して申し訳ございませんでした。中目黒トライさんの方にはこちらからお電話させていただきます。また豆腐マンのチラシ増刷の件ですが、今月末頃に必要でしたら今月の下旬あたりには入稿した方がよく、チラシ裏面にはジャパンフードフェスタ2013の写真、並びに堀井さんがこれはなんだ、書いた朝日新聞の記事も追加した方がいいかと思いますが、どうでしょうかと。よろしくお願いいたしますということなんですけど、これ、自分、朝日新聞の記事ご覧になった？
ね、うん、たまたまその日、ちょっと忙しすぎて見てないです。
これ見てくださいよ、これ。朝日新聞。
ゆっくり見させてもらいます。ちょっと今見よう。
バッチ出てるでしょ。
マッハで読み上げましょうか。
はい。いやいや、読み上げなくてもいいですか？うん、まあまあ、でも、ちょっとこんな風に出ましたっていう話だね。
はいはいはい。はい、これどうなんですか、その豆腐フェスタの時並べたりしたんですか。豆腐フェスタじゃないや、うん、ジャパンフードフェスタの時にこう並べて、うん、僕出ましたよ的な宣伝とかは。
そこら辺が君、
はい、
私のそのプロモーションベタ。
なんでやねん、しなかったんすか。
もう行き届かなかったのよ、準備が。もう忙しくて、豆腐マンのほらその準備があったりとか、はいはいはい、で音を出したりとかせないかんでしょ、
うん、
でそこからもう本当にあなたがおっしゃる通りな、それをこうコピーしてね、ちょっとこう張り紙してやったらよかったようなものの、
代わりに、まあ、じゃあ曲はかけっぱなしで、
まあ、そう、それも、CD で、DVD が間に合わなかったんで。
なんでよ。絶好の機会をミスミスしっかり逃しちゃったわけですか。
あ、まあ、残念なこと
したんですね。
いや、まあ、そこら辺がね、
私はもう
行き届かないんですよ。
これ、後で説教ですね。反省会ですね。
そうですね。まあ、最近、
ね。素直に反省会ですよ、これ。
説教しっぱなしですからね、年下の、ね、自分にね。
いや、お世話しますよ、今
度。まあ、まだそんなことを、もう踏まえた上で、
はい、
今後またいろいろとね、
はい、
プロモーション活動していかないかな、といったところなんですけども。あとは、フライヤー、ですか、学大
なんか宣伝とかありますか。
宣伝じゃなくて
告知等々、
要するに、
はい、
もうデザイン&イラストレーターの
森田さん、
森田氏が
この間お会いしてね、
そうそうそう、作ってくれたフライヤーが、ちょっとそれもまたどっか行きましたね。
森田さんホームページ僕、
あ、これあるやんか、これ
ん、あ、これですか、うん、これも見させていただいて、持って行ってはないですけど、ホームページ見させていただいて、以前にね、結構可愛らしいイラストいっぱい載せてらっしゃいますし、お子さんとの写真もね、載ってたりとか、うん、
これ、しかし、話中ですけど、また新聞の話戻りますけど、はい、目黒区役所、この前ちょっと用事があって行ってきたのよ、
はい、
だからこれ、目黒区長さん、
ほう、
あの区長の青木さん、
しっかり納税してますか。
いや、納税はもう、それはもう、あ
ん
ま、
なんでやねん、
大したことしてないけど、そうやなしに、
危ねえ、この範囲は。
あれあれ。新聞 見ましたよって言ってくださって。
ああ、ほんまですか。
うん。 一度ちょっと区長室訪ねてきてくださいよ言われてたんですよ、はい、俺はほらさんまでいつもおなじみだから、あイベントで、で会うともう目黒さんまつりとかで、はい、学大 FM のマイクでご挨拶してくれたりしてるから、
はい、
でシャレも交めてちょっとご挨拶行ったのよ。そしたら写真撮りましょうか言われて、
その時なんで豆腐マンの格好で行かなかったんですか。またそこも指摘ですけど、それこそ豆腐マンの格好で行って、
怪しいでしょそれは。
いやもうそれは前からですやん、今
言いますから。いやまあそうやけど、そこで目黒区役所はだって放置しといてくれないですよ、そこ
は
やっぱり。
いや警察だったらまずいですけど、別に区役所やからそれは行って大丈夫でしょ
う、うん、トイレで着替えてね。そう、まあ、そういうやり方もあったかもわからんけどね。
あそれしかないよ。
まあまあまあまあいいですよ、そこはまた、
まあ、また反省会しよう、これ
反省会、
反省会やろこれほんまに。
まあまあそんなこんなでね、森田氏のデザイン&イラストの豆腐マン頑張っておりますんで、今後とも一つ、はい、森田氏よろしくお願いしたいと思いますよ。個人的にはね、ご自身もなんか色彩検定があったりとかね、お仕事の方もまあ大変だということで、体調に気をつけながら頑張っていただきたいというふうに思いますけどね。はい、はい、続いて、
はい、まだホームページは復活してないのですね。葵さんって読むんですかね、
うん、
今週夜であれば都合はつきますが、火曜日にどっちにいらっしゃいますよね。火曜日の放送が終わった後にお話聞くのは良さそうですかね、といただいております。ホームページ自体はもう復活はしてますね。
そうなの、
なんかイレギュラーでね。
いやそうなのよ、
だからいや、うん、復活したホームページ見たらちょっといろんな大人の都合がありそうやなって僕の中で思っちゃったんですけど、あれはね、
で原因が分かんないんでね、なんで今までその機能しなかったのかで、急にまたそれが復活したのかって分かんないんだけど、
はい、
まあそこはちょっとこう葵さんがね、
拒否はるんですか葵さんって方は。
葵さんっていうのはね、ルッチのお客さんで、
以前小田方かな、
ルッチのお客さん
僕1回やってます。
うん、何回か会ってると思うし、なんていうの、はい、学園放送も聞いてくれたりしてるんだと思うんですけど。
ほんまですか、はい、
うん、まあただ彼がそういうこう自分でも会社やってたりとか、そういうこうインターネットまた電脳系に堪能な方なんで、相談させてもらったんだけど、
はい、
まあまあそれでもとにかく復旧したんでよかったかなみたいな感じなんですよね。今後ともだから本当にそういったご迷惑ないようにリスナーと関係者の皆さんにはね、どんどんと過去のアーカイブもアップしてまいりますんでお楽しみに。逆だからちょっとこうフィードバックするような形聞いてもらうって形で、
順番がちょっとおかしになりますよね。
おかしになりますけど ね、まあまあまあ、
つながりがおかしになっていくんですよね。
まあ新規の田中さんあたりにはまあみっちり聞いていただきたいなと。あとまあ森田氏も聞いてくれてるっていうんでね、どうぞどうぞ時間をかけてゆっくり楽しんでいただけたらと思います。はい、続いては伊藤様、メッセージありがとうございます。染野屋豆腐大野敦夫さん、また当社の豆腐の嬉しいご感想をいただき誠にありがとうございます。さて、豆腐マンの写真の件ですが、私の撮ったものでよろしかったらぜひご活用いただければと思います。11月27日木曜日の忘年会には私も出席しますので、 DVDR にでも焼いてお渡します。お会いできるのを楽しみにしておりますということでね。染野屋豆腐さんってね、これ検索してご覧になるといいですよ。結構大きな豆腐屋さんよ。そこの社長さんに声かけていただいて、
はい、
でお土産も持たせてもらって、はい、がんもどきから何湯葉からで黒ごま豆腐からもちろん豆腐からもう至れり尽くせりで、で写真もいっぱい撮ってもらって、土曜日は農林水産大臣の、
はい、
林大臣
ほうほうほうが
来られて、ね、私と豆腐小僧さんとその農林、はい、林大臣とスリーショットで、はい、写真撮らせてもらって、はい、でそれがまた私らのところでテレビ出たっちゅうのよ。だからありがたいなと思ってるんですけどね。
じゃあもうしっかり営業したわけですね。
いやいや、だからそれもまあ
もう完成感が増えたわ。もうやめようよもうこのくだりさ。
あ、またまたまたまた
ほんまにもう
まあまあ終わったかなみたいな感じなんですけど ね。それでもね、嬉しいのはこのその染野屋豆腐さんのね、大野社長とか、
はい、
その現場でいろんなその業界の関係者の方がお越しなわけじゃないですか。もちろん豆腐屋さんもはじめね、機械関係の方とか、
うん、
その豆腐を取材しておいてのその京都の、新聞の方とかね、そういう方たちとたくさんお近づきになれたん で、で大変ありがたくて、またそれの方たちが早速年末の忘年会で11月に集まられるっていうんで、そちらにも豆腐マンでどうですかみたいなお声かけていただいてるんで、
はい、
まあ、そこはちょっとしくじないようにね、
当たり前ですよ、
当たり前ですよ、
作戦会議作戦会議しますよ、
ね、やっていかないかなみたいなことですかね。
当たり前ですよ、
はい、大野さん、染野屋豆腐大野さん、今後とも社長ね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、もうほんまにお願いします。
どうぞ、
はい、 お疲れ様です。橋本さんより連絡が来ました、はい、水中カメラマン道代さんですね、うん、この度はご紹介ありがとうございます。とりあえずアトラスタワーの 2,3 回で何かできるのかとご意見をいただくためにも来週でも橋本さんと打ち合わせをさせていただきたいと思います、はい、といただいてます。
これ自分とかアナウンス知ってたかな。
ん、何のことですか。
あ、言ってなかったか。これあのね、あ、バタバタしてたからな。っていうのは、あの、学大 FM にもゲストで来てもらったんだけど、はい、水中カメラマンを本業にしておいたの道代さんなんですけど、はい、彼は、あの、知ってるやろ ?45 階建ての、はい、アトラスタワー中目黒の、あそこの地権者の方なのよ。
言ってましたね。
うん。だから要するに、その、あそこに住んではるわけやね。うん、で、まあ、その、そこの管理組合とかで、あそこの偉い、はい、まあ、長とも言ってもいい、
柏井さんとかね。
柏井さんの下で、まあ、下でというか、まあ、一緒に、はい、いろんなイベント、例えば、うん、中目黒村マルシェだとか、秋祭り、春祭り。
以前やりましたね。
そうそうそうそうそう、大変な雨の中をな。
ね、あれ、ほんまかなんで。行
きました。だけど、そういうのを仕切っておいての、まあ、方なわけですよ、
はい、
で彼がまた新たにアトラスタワーの2階3階にこうフロアがあるらしくて、
ほう、
そこのフロアを使って遊ばしておくのもったいないから、
うんうん、
要するにエンターテイナー、エンターテイメントチックな何かこうちっちゃな会みたいなイベントみたいなものをコンスタントに、はい、2週間に1遍とか、うん、1ヶ月に1遍とかやっていきたいというふうなことらしくて相談をいただいたわけ、それにはほら結局コンテンツが必要じゃないですか。
そうだそうだ、
エンターテイメント的な
中身がね、
うん、だから、まあ、分かりやすく言うとお笑いさんとか、
はい、
漫才落語、
歌い手だったりダンサーだったりと、
ちっちゃな小芝居だとか、うん、そんないよいよダンスいいですよ、ね、ベリベリーダンスとかね。
ベリベリーダンス2回言ったよ。
ベリベリーダンス、ダンス、
なんで2回言ったんよ。
結構好きなよ私。
ベリーダンスじゃなくてね。
ベリベリーダンス好き。
ベリベリーダンスって
なんだ。大変ベリーダンスが好きという表現。
ああ、なるほどね、はいはい、深いわ。
いや、浮かない浮かない、
深いわ。
思いつきや思いつきや
ね、適当。
だからそんなことで道代さんに、はい、ちょっと振っていただいたんで、まあ、学大 FM にほらたくさんゲストが来られるじゃないですか。
そうですね。
そんなことで彼から、まあ、そういった白羽の矢が立ったんだと思うんですけど、じゃあ早速お声をかけさせてもらいますということで、うん、あちこち声をかけさせてもらったわけですよ、
はい、
そしたらこの橋本さんという方はモラトリアンパンツって言って劇団の、うん、座長をやっておいでの方なんで、じゃあうちが早速手を挙げて、じゃあ何かやらさせてもらいましょうかみたいなことで、今度は直接2人で会われてお話をするということなんで、なんかどっかでそういったこうリンクというのかな、はい、
うん、
コラボレーションがいろんな形で始まったりしているので、まあ、ありがたかったり学大予選も何かにこうお役に立てているのかなと、まあ、そんなとこですかね。
そうですね、
はい、今日はまたそんな情報も後々続々と出てくると思いますので、ご注目いただけたらと思います。
なるほど。
さて、今度はご丁寧なメールありがとうございます。朝日新聞の、ね、堀井さんでございますよ、ね、清水さんの出演日を調べていただいた、あ、これもありがたいんやで、これ TBS さんに、 TBS ラジオさんに直接アクセスしてくださったんだって。清水さんってほらスペインのバルセロナにいてはる ね、
そうですね、
豆腐カタランの清水さんですよ、
うんうん、
元朝日新聞の記者の記者っていうかもう偉いさんですよ。
そうですわ、
はい、その方がスペインで豆腐屋さんをやっておいでなわけですけども、その後輩の堀井さんに今回、まあ、記事にしていただいたということなんですが、その堀井さんがなんと、清水さんが TBS ラジオの久米宏ラジオなんですけどに出られた時のいきさつをほら結局時系列で新聞に書かないといい加減なこと書けないでしょ。
それはそうだ。
それでその松本デスクっていうのは、はい、まあ、プロデューサーの方だと思うんです
けど、ね、
そこに問い合わせて、いろいろこう調べた上で記事にしていただいたことについて、デスクに、掲載誌をお送りしてね、お礼のお電話をいただいたらしいんですよ。
ほう。
で、まあ、あと新聞、こんばんはいらっしゃいませ、そんなことで、うん、あとその何ですか、その松本デスクさんと、まあ、要するにそういうこう私の記事でやり取りしていただいているってことは本当にありがたいですよね。
そりゃそうですよね。
あとその新聞紙面でまた嬉しいことなんですけども、ザ・トーフマンと一緒に写真に写っていた女の子2人、さっき写ってたでしょ。
ああ、さっきの子ですか。
そうそう、はいはいはい、あの、まあ、これはちょっと身近なところの話なんですけど、
はい、
うん、そちらにもその掲載された紙面を、あの本紙を、
まあ、
お母さんに送られたらしいんですよ。
へえ。
そしたら嬉しいことに6歳とその3歳の写真に一緒に私と写ってた姉妹の方から、
はい、
お返事があったらしくて、
はい、
お姉さんはひらがなで豆腐マン頑張れと、
お、
また千葉に来たら行きます、豆腐をいっぱい食べます、豆腐って美味しいですよねと、
よかったね。
ありがたい
ね。そこでもう一生豆腐なんか食べるのかってどうするんですか。
いや、まあそれはないと思うけど。
いや、キーボさん子供苦手やから。まあそこはね。話で。
応援していますということでね。で、またその3歳の妹さんは、まだね、満足に字が書けないらしいんだよ。で、3歳だから仕方ないよね。
まあそうです。
それでも、
はい、
豆腐マン大好きと書いてくれたんですよ。書いたんですよと、お母さんのね、そういう嬉しい添え書きも手紙にしていただいて送っていただいたっていうことで、
はい、
堀井さんがなんかこう心がね、ほっこりと温かくなるような、手紙でしたと。
ストーリーを。
いうことでね、
ま
あ、それにしても、この堀井さんの今、なんていうんですか、お仕事しておいでのところが、なんと栃木県は宇都宮だもんですから、
うんうん、
宇都宮はだんだん寒くなって、冬が近づいてる感じですと。ザ・豆腐マンも湯豆腐のごとく温かくしてご自愛くださいと。これ湯豆腐のごとくっていうのはちょっと私がちょっと今こしらえたんですけど、
ああ、また偽装ですか。
偽装
前、こうやって偽装していくんですね。
まあまあまあ、偽装はええな今な、ちょっとこうリアルタイムやもんな。
じゃあ喜ぶとこちゃうやん。
あ、そうですか。
全然喜ぶとこ違うよ。
おもろいやんけ。
文章改ざんする
。ああ、いいですいいです。
そんなもん、
もう偽装改ざん大好きやからもうそこはね。
それこそ朝日新聞に染めたらダメですよ。
いやもう大丈夫だ
よ、改ざんで
言うならそんな。いや、朝日新聞はないけどね。うん、私もほらこれでようやく今年でほら38になったばっかりやから、
まああんまり言わんとこがもういいや。
そういうの偽装って突っ込んでくれると。
ややこしいややこしい。
あ、そう
ですか。ややこしい。
失礼しました。
ややこしい。やめとこ。
はい、そんなこんなで、堀井さん、偽装続きのサバマンでございますけども、今後と一つ、真面目に取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。
すいませんでした。お願いいたします。
はい、続いて、
はい、続きまして、学大 FM もなかなか参加できなくてごめんなさい、はい、千本桜ホールの三田社長様からです、はい。11月22日、いい夫婦の日ですね。の、一つのメルヘン舞踏会2013、大井町キュリアン小ホール、18時30分会場、19時開演、20時30分終演。この稽古と仕事でめちゃくちゃな生活を現在送っております。また、12月3日に千本桜落語会を開催します。そのチラシをお店に届けておきますので、はい、学大 FM でも紹介していただけるとありがたいです。
もちろんです。
はい。あと、中目黒アトラスタワーは行ったことがないので、見ないと何とも言えませんが、うん、お役に立つことがあればと、もしご都合があれば、道長様にお誘いになって、ごし、ぜひ一緒に、一つのメルヘン舞踏会2013を見にいらっしゃいませんか。良い出会いになるかと思いますし、えませんですね、という。
言えてない
やん。噛んだ、噛んだ、今。
読めてないやん。
噛んだわ。
はいはい。まあ、はい、要するに、一緒に道長さんとね、
そうですね。
自分が、イベントっていうか、まあ、その舞踏会的な、これはお芝居なのかな、
ね、
ご丁寧にこれね、お手紙いただいてたのと、それとこの落語会のこれフライヤーも頂戴してるんで、ちょっと紹介してあげてください。とにかく、そのイベントに、道上さんと一緒に来られたら、またいろんなネットワークが広がるんじゃないでしょうかっていうふうなことなんですけども、
うんうん、
とにかくご自身的には、まあ、もっと言うても、千本桜ホール、三田社長は、千本桜ホールという箱のオーナーさんではありますけど、自分でも名取で舞台の踊りのお師匠さんやっておいてなんですね。だから、その一つのメルヘン舞踏会2013というのを大井町のキュリアンショーホールでなさると、11月22日になさるということですよね。で、また12月の3日にはご自身がプロデュースして、落語家さん可愛がっておいでのそういう落語会も催し物がされるというふうなことですよね。これ手紙なんて書いてあるの。
うん、父様お世話になっております。落語会の宣伝どうぞ、どうぞよろしくお願いいたします。うん、今回一つのメルヘン舞踏会の稽古と準備で忙しく、落語会手薄で集客に困っています。また、11月22日、道長様、ご都合が合えばぜひどうぞとお伝えくださいと。
なるほどね。
いただいてますね。
はいはい。だから、まあ、千本桜ホールさんのウェブをご覧になっていただければ詳しい情報を拾えると思うんですけども、
はい、
とにかくご自身は三田社長ご出演の一つのメルヘン舞踏会2013、ね、で12月の3日は千本桜落語会、ね、これは三遊亭優馬さんで、滝がこれは恋の八とかでリハチさんって呼ばれるのかな、12月3日火曜日ね、これはもう学園服と被ってしまうんで私行けませんけども。
あ、ほんまか。
はい、とにかくまあそんなことで、興味と関心がおありの方どうぞお出かけになっていただけたらなというふうに思いますね。続きまして、先日はありがとうございました。いけばな接種流は次期家元マスの光春さん、途中からの参加になってしまいましたが、新たな切り口での活動や継続的なご協力、賛同者の皆様の 様子にとても嬉しく思いました。ライブも盛りだくさんで楽しかったです、またアトラスタワーイベントのご案内ありがとうございました。ちょうど来年の舞台もありますので早速メールさせていただきましたが、ぜひまた舞台の告知などで12月以降にでもゲスト出演させていただけたらと思っておりますので何卒よろしくお願いいたします。とこれ増野さんはお話しされたよねこの前。
増野さん
は接収流の分かんなかった。最後まで結構最後まで付き合ってくれたんだけど。
あああの方ですか。なるほど、はいはい、わかりました。
スーツ、それこそスーツ。
はいはいはいはい、はい、
大人しそうな上品な。
ああなるほど、あの方ですか。うん、あわかりましたわかりました。
でこの人のビルの屋上で私屋上パフォーマンス10年やってた。
ああなるほど。
だから次期家元って言ってももうビルのオーナー社長やよな。
うんうんうん。
でまあそこで、1階のギャラリーで、お花のそういう教室をやっておいでだと。
あなるほどね、
軒下千住だとか銀座とかいっぱい教室あるんですよ。
へ
で、いけばな男子っていうんで、もうメディアとかでも結構引っ張りだこですしね。
あそういうことやったんですか。
そういうことなんですよ。
あなるほどね。
うん、まあ、だけど、あんまりそういうのをこう、ね、表でこうどんどんそういうのをこう、俺が俺がって出てくるようなタイプじゃないんで、まあ、やっぱお坊ちゃまだから、そこ。
まあ、そんな気がしましたね。
まあまあ、そんなことで、増野さんね。しかし、アトラスタワーのイベントでは、彼も、なんて言ったか、男花魁つって、
うん、小山とかまあ、ね、そういうの方
と
か、
そういうのを舞台 をやるのの、やっぱりその関係者の方がおいでなんですけど、そこの舞台のバックでお花をこう綺麗に飾るプロデューサー的な、プロデューサー的な、
はい、
おかしい、そういうこともしておいでなので、要するにその舞台の役者さんたちに。まあ、出向いてもらうっていうか、協力してもらったらまたそのアトラスタワーで何か面白いことができるかも分かりませんよねみたいな話に、ね、
うんうん、
なれば一番結構なのかなと思ったりもしてますけどね。何しても今後とも増野さん引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、続いて、
はい、もちろん豆腐マン出演の際は可能な限り中目黒に行きますよ。もう田中さんね、
来ました、
しばしんよ金庫、
はい、
なんなら新金の田中で舞台に少しだけなら立ちますよ。またもちゃんなどの件は少し心当たりがあるのでイベントのプロモーターの人にも声をかけてみます、
はい、
さらに豆腐側の方から連絡があればこちらにも声をかけますと、
はい、
いただいてます。
あ田中さんがね今要は動いてくれるのよ。
ほう、
まあ、影に日向にね、
うん
うん、でまあそんなことで彼は彼なりにそういうこうエンターテインメントチックな人のお友達たくさんおいでないので、
はい、
まあ、マジシャンなんかをそういうアトラスターのイベントに紹介しましょうかとか、
はい、
あとそのプロモーターの方に声をかけてみましょうかっていうことですよね、はい、でさらにまたありがたいことに、この前の2013年、ジャパンフードフェスタ、それももう雨の中をわざわざ丸の内まで来ていただいて、で、まあまあ、その応援していただいたわけなんですけども、
はい、
その際に田中氏から、連絡がありまして、キーボーさん面白いの素材見つけましたよって。
ほう、
で何ですかって言ったら、味噌ガールっていうのがおるやつこれ笑うでしょ、味噌ガール
本当や、それは面白い。
そう、豆腐マンともうこれ完全にこうコラボできるでしょうと、
はい、
だから、その当日にお目にかかれると一番いいですねって言ったんだけど、あの向こうも忙しかったらしくて、もうすごい人だったからね、で会えなかったんだけど、要するにそこをつなぐのを僕がやりますんで、
はい、
ぜひそういったコラボレーションが実現するといいですねみたいなお話を田中さんにしてくださって、
なるほどな、
ありがたいなと思ってますけどね、まあまあそんなことで、
はい、
今後とも一つ田中さん、ご助力のほど何かとよろしくお願いしますし、
また
田中さん持ち込み企画、ね、映画のコンテンツ等もまた各大学でご披露いただけるようであればありがたいなと思いますね。続きましてご無沙汰しております、メールありがとうございます。福島亮さん、覚えていてくださって嬉しいです。実は2008年11月をもって演奏活動をやめました、ね、まあ、来る人もいれば、ね、去る人もいるということで ね、ライムライトじゃないですけど、離れた当初はいろいろネガティブに思うこともありましたが、すぐに心身ともに健康的になり、仕事と剣道に打ち込んでおります。結構じゃないですか、音楽方面での出会いは財産なので、ゆくゆく別の形でご一緒できたら嬉しいです、今後ともどうぞよろしくお願いいたしますということでね。この福島さんという方は、
はい、
自分でアコーディオン奏者で、プレイヤーなわけですよ。
ほうほう。
でしかもとある事務所のマネージメントをやっておいでの方で、
はい、
まあ、それが本業にしながら自分でもプレイヤーとして活躍して、活動しておいでだったんだけど、
はい、
まあ、演奏活動をやめられたということなんですよね、
うん、
で私今回 のアトラスタワーの件で久しく連絡取って 撮らさせてもらってなかったんですけど、連絡したらこうやってまたメールありがとうございましてご返信いただいたんですけど、
はい、
事務所のはあれはね、あれですよ、結構メジャーどころで石倉三郎さんって知ってるやろ。石倉三郎さん知らない？
分からないです。
うん、あとね、なんとかな、なんとかみどりさんって言って、俺らの頃のアイドルやった、アイドルやったタレント、うん、タレントさんなんだが、そこのマネジメントをやっておいてだったんで、結構頑張っておいてだったんですよ。
はい、
だからこれマネージャーの仕事はまだやってんのかな、演奏活動だけはやめられたのかな。まあだからいろいろ、それこそ島倉千代子さんやけどね、人生いろいろみたいなことには違いないんでしょうけども、まあしかしせっかくのご縁なんで、
はい、
また彼自身が言ってくださってるように、出会いは財産なのでね、ゆくゆくまた別の形でご一緒できたら嬉しいです。こちらこそそんなふうに思っておりますんで、またお目にかかれる日を楽しみにいたしております。福島さんどうぞ頑張ってくださいね。はい、続いて、
はい、さんま先生お疲れ様です。バイオリンの、坂本さんからです。
はい、
先月から着手していたユーストリームによる過去の放送の配信ですが、やはり何度もいろいろな方法で試してみたのですが難しそうです。一度原点に戻り再度アーカイブ放送が可能な方法を探ることにさせてくださいといただいてます。
うん、はい、まあ、これはそのバイオリンの坂本氏ね、マルチプルさんで、この前のライブでもご一緒させていただいたわけですけども、彼はまあいろんなそういう電脳系の能力もあったりするんで、楽F ウェブは本当に冒頭で申し上げたようにちょっとこう機能しなくなってたりしてね、なんとかこう音源を配信しなきゃいけないっていうんで、いろいろとちょっとこう策を講じてくれて、ユーストリームがどうだろうかとか、ニコ動画どうだろう、 YouTube がどうだろうみたいなことでいろいろと模索してもらってたんですけども、はい、なかなかそこがちょっとうまくいかないということで、さあどうしま、それどうしたもんかなって言ってる最中に、まあ、ウェブ関係がまた元に戻ったんでね、今のところはまたそちらの方は一安心ということには違いないので、坂本氏的にはそのただまた今後どうなっていくか分からないんで、YouTube の配信とかね、いろんなまた違った形での、万全の体制で行かれますように、ご助力願えたらなというふうに思ってますね。どうぞよろしくお願いしたいと思います。またマルチプルの活動の方も、福西ギターの福西ともどもね、頑張っていただきたいですし、私たちの中目黒トライのイベントでも今後またどんどん続けていきますんでね、引き続きご助力願えたらありがたいです。最後になりますけども、メール読みました。株式会社はデイリーワーク神戸信郎さんということで、アトラスタワーの件可能なことがあれば協力したいと思います。先ほど先日撮影した中目黒トライでの映像の DVD3 枚をヤマトのメールで送付いたしました。おそらく11日月曜日頃に届くと思います。また朝日新聞も読みました。デカデカと載っていましたね。来年にかけて追い風が吹くことを願っていますといったことで、これは、まあ、何回かご紹介しているので、ご承知の方もおいでかと思いますけど、中目黒にあります、デイリーワークさんというね、ビデオ屋さんなんですけども、私のことをもう何十年と長きにわたって撮っててくださってね、今回もその、10周年メジャーデビューライブだということで、もうノーギャラでね、結構な画像を抑えてくださってありがたいなと思ってますけども、それがもう早く、一日でも早くね、神戸さんに、その何かジェニー儲けの、ネタになるように、まあまあ、サンマンマンも豆腐マンも頑張らなきゃなといったところでございますけどね、今後とも神戸さん一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、そんなこんなで、各館のメールの紹介長くなっちゃいましたけども、はい、本日の1曲目参りましょうかね。楽F ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介ということなんですけども、先ほどもご紹介しました、先日の中目黒トライライブでもご参加願いましてね、また昨日中目黒駅前ストリートにてレコ発ライブを実施されたというね、マルチプルさんのナンバーからお聞きいただきまして、その後に本日のゲストの方呼び込まさせていただきたいと思います。はい、それではマルチプルさんのナンバーで水平線という曲で聞いてみましょう。
どうぞ。
はい、そんなこんなで聴いていただきました。あ、本日の1曲目でしたけどね、マルチプルさんのナンバーで水平線という曲で聴いていただきました。さあ、そんなことで、本日の今日の時事ネタにね、行きたいところですけども、
はい、
ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、原宿美容室は、ヘア&メイク、チーカのオーナーで、おぬきかおりさんです。ようこそ。こんばんは。どうもどうも。さあ、そのおぬきさんですけども、O-N-U-K-I、K-A-O-R-I で、大抜きじゃなくて、あくまで、おぬきさん。
そうです。
へー。
はい、おぬきさん、
はい。はい、珍しい名前で。
珍しいお名前で。はい、これは、ご出身の栃木の方だって伺ってますけども。
そうですね。
で、多い名字だったりするんですか？
もう少ないんですけど、西那須の方の名字って聞いてます。
はい、そうですか、
はい、
もう先祖代々お抜きなわけですよね。
そうですね。
それ
ちょっと違かったら
違かったらこうなっちゃうんですね。
もらいっこみたいな、
もらいっこみたいになっちゃうんですね。はいはい。さあ、そんなお抜きさんですけども、今日お越しになっていただきましたのは、たけしとの関係って言いましょうか、
はい、
どんな感じになってましょうか。
フェイスブックで。
あ、フェイスブックで。
ツイッターかな、
ツイッターで知り合って、はい、そうなんです。
ツイッターで。
ツイッターで。で、お客さんで来てくれて。
あ、はい、お客さんで、ツイッターで知り合って、まあ僕は Facebook の鬼と呼んでるんですけど。
Facebook だけちゃいますよ。全部やってますよ。
いやいや、だからそうなんでしょうけど、特にね、はい、僕の印象としては Facebook に強いという感じなんですけど、
はい、
僕らはもうとにかくアナログの時代の人なんで、そういうこう、なんていうんですか、空間とか、そういうのを飛び越えて、一気にこう友達になったりとか知り合いになったりとかできるタイプの人間じゃないんで、そこはまあ羨ましかったりとか、うん、まあ、違うなと思ってたり、それは様々なんですけど、だけどリアルにそれで、ツイッターならツイッターでなんかアクセスし合って、
はい、
お店に来てくれたらもうアナログですよね、そこからはね、
うん、そうですね、
リアルな関係が始まりますからね。
そうですね。
おお、そこで、なんかあれですか、ヘアメイクってぐらいだから、ちょっとこう彼のおこう顔にこうちょっとシャドウを入れたりとか。
じゃ顔はいじらない。
髪をね、入れていただいたわけですよ。
髪はバッチリ。
爪にこうちょっとこうなんか。
爪もちょっと今日のタッチで。
いやなくて、ラメ入れたりとかそういうんじゃなくて。お、髪の毛を。
髪オンリーで。
そういえばね、ちょっとね、なんかこうあれですわ、僕らの時代で言うと TM ネットワークのね、ボーカルみたいなね、なんかちょっと髪ちょっとなんか お前ちょっと勘違いしちゃうかみたいな髪型してきた時ありましたよ。ちょっと
いつ
イケメン的な。
どん時ですか、それ。いつ、最近。
いやいやいや、なんかたまにね、こうちょっとさっきのスーツの話じゃないですけど、はいはい、ここはあるんですよ。
最近ですか。
最近って、もう多分自分だって俺と付き合ってもう半年とか1年ぐらいになるかどうか、まあ1年ぐらいになるかな。
1にはならないですよ。
ならないか。
ならない。
でもたまに時よりちょっとこう、おっていう、こう男の俺が見ても、お、今日切ったら決まってんなとかね。ちょっとこうなんかいい感じやみたいな時あるから、あれはきっと小貫さんとか言ってた時なんかな。
違いますね。
違います
か。違
いますね。一旦言うて、まあ先週ぐらいですかね。先月末ですもん、多分。
あ、そうなんだ、
はい、結構最近、
なるほどな。
今日お会いするのは2回目です。
そうです。
そんななんだ、はい、じゃあもうその時系列的には全然違いますね。
違いますね。
で、それはその今日の髪型なんか見て、この辺はどうなんですか。
頑張ってセットしてきたのか
みたいな。まあ、特に何もしないとはしてないですけど。
寝ちゃうのが悩みやですよね。
そこ行くとやっぱお嬢もね、もうこの襟がもうこうラメでキラキラの、私のこのベストが一部取ったんちゃうかなと思うようなこのラメ。私もキラキラでしょ。
サンマの青びかりに合わせてきたんです。
キラキラでしょ。
うどこ
で
してね。
ないなと思います。でもそれにしてもシャツがちょっとこうグレーで、
そうですね、
まあ襟が派手な分だけちょっと おとなしい感じなのかな。それで黒のね、はい、あのフリフリのスカート。本当に可愛らしい女子高生みたいなね、
女子高生みたいな、
女子高生フリ
フリ、そういうのちゃうちもするけど、まあいいや。
そうですか。うん、で耳にもやっぱりピアスをね、綺麗な、なんかそれ意味合いがあったりとかするんですか。
一切ないです。
ないですか。
一切ない。
いやいや、ちょっと話の中ですけど、この前その意味合いがある方がおいでで、耳がね、なんかね、横になんか、どう言ったらいいのか、イモムシみたいな、例えばありですけど、まあ横長の なんかこうそれこそサンマじゃないけどそんなのつけてる方が置いてあったんですよ。ほう、それでもう光ってるんですよね、うん、何ですかって聞いたらね、枝豆だって。
しおりさんな、あの子な、あの方ね。
ね、
ね。
しおりちゃんそう
ですね。あ、しおりちゃんそう。そうね。
これで何ですねんって言ったら、ね、豆腐マイスターやっちゅうな。うん、
そうね。
あれは意味合いがあるから、ね、すごいな。
カバンもね、枝豆の形したとカバンで。
だから、そんなことがあったので、うん、お嬢もなんかね、そういう意味合いとかあったりとか。
ないですね。
ないですね。はい、で、左目のまた、ほつきこのね、目尻のところに可愛らしいほくろが一個あってね。ね、
2回目ですけど。
いや、2回目。2回目でも可愛いもん可愛いですよ、それは。何回でも。泣きぼくろっていう、で、という、一般的に言うと思うんですけど。
はいはい、泣き虫ですね、まあ、まあ。
あ、泣き虫なの。まあ、いつでも飛び込んでいらっしゃる。
セクハラやで。
セクハラ違う。これは違う。慈愛。
慈愛。
ヒューマンが、ヒューマン、博愛。
自虐にしとき、自虐にしとき。
何言ってんねん。まあ、それにしても、たけしと、はい、今日は、まあ、ご送されて、
ご送されて、じゃあ、
どういうこと？
いやいやいやいや、まあ、来られたわけですけど、ラジオとかはどんな感じですか？
ラジオもトーク実はすごい苦手なので。
あ、そうですか、
はい、緊張してきたんですけど、
ええ、
まあまあ度胸はあるので。
まあオーナーさんだったらね、
駅着いたらあやってやろうみたいな感じでいきました。
あ、もう B 型発揮していきましょうよ。ね、
そうですね、
はいはいはい。でももうたけし、はい、オーナーさんだということで、ね、うん、
はい、
これすごいですよね。まだ若いでしょ。だってい
やもうこれぐらいでみんな、
あ、そうですか、
はい、考えるんじゃないですかね。
はあ、しかし、どうなの、自分も、まあ、言うても、その居酒屋さんを経営者にするわけじゃないですか。まあ、僕なんか、そういう才能がないんで、あれですけど、取り巻きの方たち、本当に30代、35でね、立派に実業家として、はい、会社立ち上げたりとか、いろんなこう家業をやっておいでの方、おいでで、豆腐の方もそうなんや、やっぱりそういう方、おいでなんだよ。そういうのを見ると、僕は素晴らしいなと思ったりするんだけど、そういう。点で、例えば武志、この、
はい、
尾貫さんご覧になって、はいはいはい、どんな印象なんですか？
いや
初めて聞いた。
いやでも、まあ、僕も店舗も
だって原宿でしょ。
そうですよね。そうなんですよ。僕も店舗持ってみなんで、うん、その辺はまあ数字ある程度分かったりするんですけど、ね、単純に女性でそれ店舗構えてやるっていうのは、うん、ほんまに度胸座りないとできないと思うんですよね。
まして原宿やで。
で
何回も言うやけど。
どんだけネガティブなんですか？
ネガティブやない、ネガティブやない。いや、ポジティブよ、逆に。
どんだけ羨ましいっちゅうか、なんちゅうか。
いやいやいや、原宿って言ったらもう、それは大変なことですよ。
おのぼりさんですか？
おのぼりさん、おのぼりさん。いまだにおのぼりさん。
いやね、まあ僕も大阪。
相当腹決めんと、あそこでできんと思うけどな。
そうです
ね。ねえ。
みんなに反対されました。
あ、そうですか。
でしょうね。僕もまあざっと計算しても、まあ、処理費用とか何なり考えたときに、うん、うわこれいいアイデアだろうなと思いながら、自分もね、大阪でまあ店持ってて、ね、みんなで、なんとも言えないですけど、ねえ、まあ、度胸、ほんまに座らないとできないでしょうし、うん、だからね、たまに夜にツイッターで、もうお互いたまに重たいこと言ってる時もあるんですね。
ね、ちょっとあるわ。
ちょっと愚痴だから、どうしたんですか、大丈夫ですかみたいなこと言ってたら、うんうんうん、まあ、ちょっと仲良くなって、うん、ちょっと髪切ろうと思ってたタイミングだったんで、うんうん、一回行ってみようって言って。
で今にいたね。お互いやっぱ経営者としての苦悩とか葛藤っていうのを分け合うこともやっぱ あったりするわけですか。
うん、まあまあまあ
まあまあまあね。
慰められ。
慰められ。慰めつ。みたいな。
傷の見合
い
をしながら。いやまあどうですかね。
それはそのウェブ上とかその ネット上でやるときするだけでいいんですか。一緒にこう お酒とか飲みませんとかお食事とか。
行きましょうって。
今度行きましょうって話してて。
焼酎飲みましょうみたいな。
こうやって話して。たまたま今日やったらね、まあ、この後飲めるしどうですかってお話。
よかったら終わったらちょっと行きましょうか。
はい、ね、軽く
行ける方ですか。栃木の方だから行けるでしょ。
まあまあ、
まあまあ、お仕事からでもどうだろう。やっぱりたけしはほらこう味見しながら一杯みたいなこともあるかもしらんし、はい、こだわりがあっていやうちは一切飲みませんという方も多いかもわからんけど、まあこの手先だったりとかある種凶器を持ってする仕事だからハサミとかね。
そうですね、飲みながらはできないですけどね。
っていうのはいかんわね。
基本接客業なんで。
接客業だから酒くそーってやることはちょっと具合悪いですよ ね、
そうですね。
僕はよくあるけどね。
あ、自分
は、ね、飲みながら仕事が。
はいはいはいはい。まあまあそんなこんなでね、うん、でもまあそれにしても明るいね、本当にこう可愛らしいお嬢さんで、やっぱりこうそういう意味で言うとたけしこういう、
はい、
う なんていうの、オーナーだからっつってなんかこう渋々な顔してたら、うん、やっぱあれだから接客業って今彼女言われたように、
はい、
明るいこういう感じの方の方がやっぱり客受けもいいでしょ
う。 そうですね、キーボーさん見習いましょうこれ、
うん、さあ次のコーナー
に。なんでやねん、
なんでやねん、愛想悪いに通ってんねやしゃ。まあまあそんなこんなでね、今日はこれで時事ネタに行きたかったんですけども、
はい、
時間が情けになってきたんでもうちょっとすっ飛ばして、ここのところ、そうそう、まあまあ、慶応レコードの CM を聞いていただいて、いや、やっぱりほら、オルキさんにフォーカスしてからいかんからね、次のコーナーで、じゃあ、プロフィール等をご紹介するということで、この辺で、じゃあ、まあ、CM を聞いていきましょうかな、慶応レコードの CM で、こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じて、プライベートタイムに、さまざまな愛のシーンを彩った。そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ、 KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスはhttp://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
学園部それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間ではありますけどもね、本日はゲストに、おねきさんにお越しいただいているということで、ここで学園的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事項等ありましたら何々とご指摘ください。本名おぬきかおりさん、血液型 B 型と、言語日本語、イングリッシュ、イングリッシュいけますか、
聞く専門で、
なるほどね、
聞く専
門
で、
はい、
ね、
でも外人、話し方外人さんとか多いでしょ、お客さん
たまに行きますね、
ね、はい、そういうのやっぱり聞けた方がいいですよね、うん、アフロにね、してください言ってるのにモヒカンにしたら具合悪いもんね。ありえないし、ね、ありえないし、まあまあそんなことでヘア&メイク、チーカを代表でおいでだということですね。出身校が女子美術大学芸術学科、その他学歴宇都宮開成女子学院高等学校、開成高中、東京都渋谷区在住、栃木県、これは下津が、下津が郡出身といったところで、はい、まあ簡単なプロフィールになっちゃうんですけど、
はい、
しかしこれ開成高とか開成中ってめちゃめちゃ名門やないですか。
そうなんですかね。
違うんですか。
神戸にも、
ね、うん、神戸も開成はありますよ。
あの開成の姉妹校みたいなことですか。
はい、そうです。
だとしたらやっぱりちょっと名門でしょ。
一応お嬢様学校って言われてますけど、あらあら
フェリスとかそんな感じの、
なんか
女子、学習院とか、
はいはい、
キリストの学校なんですか、
カトリック、
カトリックですね。
ちょっと匂い嗅いでこう。
どういうこと、
何の匂いです
か。浄化されて早いよ。
まあ、まあ、違う、ちょっといい香りとかしてくるやろなと思って、そこはね、ちょっとこうなんか、ね、インテリジェンスとかこう
サンマの生臭い匂いで違う、
やかましいわ、やかましいわ、
焼きサンマか、
やかましいわ。俺ブリブリ匂いさせてるか、俺は。いやいやいやいや、まあでもな、そういうところってあるじゃないですか、はい、なんかこう、
そうですね、
下々の人間からすると憧れのみたいなね。
ああ、そうなんや、
うん、だとしたら、そういう空気感が終わりなのかなと、
は
い、
なるほど、なるほど、
いや、改正とかだって、東京で言うと日比谷とかね、そんなよく名前聞きますもんね、有名。僕なんかあんまりそういう学歴とかあんまり意識したことないで知りませんけども、
まあいいか、気のがらないここ
な、灘高だとか
開くなるですかね、
ね、
はい、
はいはい。まあ、まあそれにしても、そんな学校時代からもうすでに美術に興味が終わりだった。
もともとやっぱり実家が美容室なんですね。
あ、はい、なるほど、そこですか。
なので、
ということはもう後継ぎだ。
そうですね、
うん、ご兄弟は
一人います。あ、兄が一人います、
ね、お兄ちゃんも美容師なさらない。
は 飲食やってます。
もともとじゃあそういうサービス業に向いてる家系っていうか、そんなことなんですかね。
そうかね。うん、私が一番性格的には向いてないかもしれないです。
そうですか。明るくてね、
人見知りですよ。
可愛くていいんじゃないですか。
まあ飲食業と美容であったらね、同じ刃物を扱ってる身なんで。
確かに、
ね。あ、同じ刃物ね、確かに ね。
包丁と美容室、うんうんうん、ね、散髪ってバーバーです
ね。使い方によってはめちゃくちゃなことになるけどね。
いやいや、まあ、
それ頭の上でなんかこうフォークとナイフ刺されてもなみたいな方やね。
まあそうそうですよ
な。で逆に今度はね、その部屋で、なんですか、料理の方でね。ちょっとこうそのスパゲティハサミで食えみたいなことでもちょっと具合悪いですね。
そこに3枚あるんでちょっとカットしてもらうとどう
ですか。そうそうそうそう、
うろことか取ってもらうとどうですか。
なんとかうまいこと言おうとしてるやん。
はいはい、はい、だなあかんかな。
まあ冗談抜きして、でもそんな美術関係で、
はい、
そっちのこう部屋っていうのは直接的なつながりとかそっちにこう行くっていうのは むしろうちからの勧めみたいなことで本人の意思とは反映するみたいなことだったりするんですか。
そうですね、大学に行きなさいっていうのは言われてて、
ええ、
はい、でもどうせ行くなら、うん、やっぱり関係してる美術全般学んだ方がトータル的にいいのかなと思って、
ええということはご自身でも嫌いじゃない。
嫌いじゃないです。大好きですね、アート
は。いやもうそこはね、はい。ちょっと失礼ですよ。爪とかやっぱりあれですか。
いや、短いです。
いや短いじゃん。違うな、お姉さん。
何もやってないです。
じゃあ、そうやってるのかなと。
やってないです。
あ、はい、そうですか。それやる人とやらへん人といっぱいいてるんですかね。
そうですね、やる人も多いですよ。
だってたけしの友達でこうめちゃめちゃ、
うん、
このボディなんていうんですか、ペイントやる人いてたじゃないですか。はいはい、ああいうのとはまた違うんですか。
ちょっと違います。
ということはやっぱヘアが専門だったり、はい、興味がやっぱり頭の方にいくと。
そうですね。
あ、
うん、やっぱ美を売るものなので綺麗には見えるようにはしてます
けど。なるほどね、はい、トータル的にはね、うん、そういったことでまあまあプロフィール的には逆にたけしの方から聞いて、改めてあれこんなんなんやとかここちょっと突っ込んで聞いてみたいなみたいなことあったりしますか。
いやまた急に降ってきてびっくりした
い
なも
違う違う、泣きゃないでよ、泣きゃないでよいいけど あったらどうかなとか思って。
いやそんな、うん、すごい聞きたいのは、うん、原宿に構えられて怖くなかったですか。
いやすごい怖かったです。え、今も怖いです
ですよね。
毎日ビクビクしながらやってますよ。
そこはどうやって戦いますか。戦ってるとこ結構マナトにしてるんですけど、
それはお酒に逃げましょう。
やっぱりそれな。そこは一緒なんや、やっぱり。
逃げましょう。
いやもうね、僕の先輩経営者でございますよ、そういう意味では
。なるほどね。
ね。
でもそれお店を立ち上げるとか、原宿でやるっていうことになった時には、
はい、
あ、もう自分で1から10までなさったんです。それともやっぱある程度その用意してもらって、はい、こんな風にしなさい、あんな風にしなさいみたいなことあったり
する
ん
ですか。そうですね。手助けはもういっぱいしてもらいました。
うん、何年ぐらいになりますか。
もうお店開いて3年半ぐらいですかね。
立派な前ですね。どうですか、ここのとこ、まあ、アベノミクスとかなんとか言われててバブルの頃で言うたらね、それはもう頭に何十万ってお金かける人がいたりとか、カリスマ美容師とか、やかましい、俺の頭に金かかってるから別の金のかけ方
や、
うん、面白いとこ着目するね君。っていうかね、本当にカリスマ美容師とかで一時、はい、めちゃめちゃこうメディアに出ててね、
ビューティフルラインとか、
あんなんなんですか。ちょっとこうあの、言うたらこう綿あめこしらえてるみたいな、
こう、どういうことや、
切ってるんか切ってんかわからんようなんで、
ね、
あれで俳優って生産出したし4万5万みたいな話でしょ。
そうです、ね、
あんないい商売ないわと思って見てましたけど。
やったらいいじゃないですか、キヨさん
できるかいな、あんなものさ、花からだってね、技術職ですもんね。
そうですね、一応
ギターは弾けても、あら弾けんっていうか、まあ、それできないですよ、やっぱり怖いし。
酒は器用なんじゃないですか。
うん、いやダメですよ、それはもう、うん、そこら辺はどうなんですか、逆に伺いたいんですけど、お仕事としては。
仕事としては。
それはそれでやっぱ楽しかったりする
わけ。楽しいですね。
はい、あの、まあ、後のこう Q&A のコーナーもありますから、
はい、
あの苦労したとか大変だったみたいな、うん、あの質問もありますけど、
はい、
やっててどうですか、そこら辺は。大変、まあ、楽しいのはその、ね、ご自身、僕本あのこれ番組始まる前にあの自分のやってらっしゃることでね、
はい、
そういうのってな、何が一番、嬉しかったり、興味と関心を持つところですかって言ったら、自分が嬉しくなれる、
そうですね、
なることがやっぱり一番だから、
はい、
それを人にして差し上げると人も喜んでいただくということには違いないんでしょうけども、
そうですね、
うん、だけどそれがもう逆転して、その大変だなとか
大変だな、うん、そんなに仕事なんで大変っていうのはもう、
まあ、でも大変ですわね、それはね、
そんなに感じるようにはしてないんですけど、困ったことは男性のお客様で、これ言っちゃいけないかもしれないんですけど、
この際だから、
はい、がっつり男っぽい男の人なんですけど、 フェミニンにって言われた時は本当に困りました。プラス男性受けはしなくていいという微妙な。
そうですか。
それはもうダメじゃな。
いっそのこと角刈りにしちゃったりとか。ハイパーかけてやるとか。
これは一番
パンチパーマみたいな。
困りましたね。
どうされましたか。
基本フェミニンにしました。
で本人も納得してガテンが行って帰られましたか。
何も言わずにまた来てくれたので。
おお、2回目来てくれたんですか。
でももうずっと通ってくれてます。
でもそうなるとこれね、大貫さんの前だけど、要するにそれが一番のあれですもんね。その反響反応というか、う、気に入ってもらえたかもらえなかったってことですもんね。
はい、
あ、こんばんは、いらっしゃいませ、ね、こないっていうことがもう最大限の、要するにたけしで言ったら、はい、なんかその食品で物を売ったりするやんか、うん、そうするともうこれ食わないで帰られるって言ったら一番非売行為やから、それは気に入ってないってことだから気悪いよな、こっちはな。
別に
また来ないとかな、
自分の実力不足としか思わないんで。
そうなんだ、僕らはもうレコードがほら非売運動とかってあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのこう例えばビートルズならビートルズでね、うん、そういうのがもう嫌われてるっていう証拠だから明らかですわね。
あ、
だからそのサービス業でいうと、そのもうカットして、
はい、
でも今度来てくれなかったら それはもうダメ。
はい、もう2回目来てくれたときは何よりも嬉しいです。
あ、そうですか。でまたそれをまたそのリピーターっていうんですか、
そうですね、
にしていくっていうか、してなっていただくということはまたそれは大変ですね、う
ん、本当に。
あ、そうですか、なるほどね。ご自身でどうですか、そんなプロフィール的に今、なんかハマっていることとか一応市情報とかあったりしますか。
ハマっていること、
うん、
最近犬を飼ったので、
ほう、
犬と出かけられる場所を探すのが、う
ん、失礼ですけど、はい、ご結婚とか
してないです。
恋人とか
してないないです今。
飽きませんよその犬は。危ないですよその犬は。
いや、みんなに言われました、根拠をくれ
る。そうでしょ。それはたけしな、芸能人とかでも一番言われるもんな。
でも違う、みんなに言ってます。だから恋人作るために犬を飼ったって言ってます。
お、
表にアクティブに出ていくように
出て行
ってっていう名目にしないとね、おかしいからね。名目はね。
でもワンちゃんつながりで、そのワンちゃんとなんかワンちゃんとの、その、
まあ、交流で、
ね、そうそうそう、ね、おオーナーさんが、はい、素敵な人だったら、
まあ、いいですね。
ね、それこそもう中森明菜のスローモーション的なことにもなりかねませんからね。
出会いはね、
そうそうそうそう、
スローモーション
そう
ね。
そうそうそう、
よしてんな俺も。
びっくりしましたね。
うん、ああそうですか。じゃあまあそっちの方だったら大丈夫かな。
大丈夫ですかね。
な
るほど。
頑張ります。
はい、そこはね、いやいや、まだお年頃なんでしょうから、そこはちょっと頑張りたいですね。
そうですね。
はい。さあそんなこんなで、じゃあまあ CM をもう一本聞いていただきまして、そんな小貫さんにですね、学F からさらにいろいろ根掘り葉掘り Q&A で伺ってまいりましょうかね。はい、それでは CM でこちら。時間ではありますけども、本日はゲストに小貫さんにお越しいただいているということで、学F から Q&A 形式で伺ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ、たけしの方から伺ってみてください。
はい、それでは改めてご本名でもニックネームでも結構でございますので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃の、お仕事と活動内容をお聞かせいただければと思います。
はい、ヘアのメイクチーカのオーナーをさせていただいてます、香里と申します。年齢は
まあまあまあ、ね、
まあ33歳です。33歳です、あんまり気にしないです。
そうですか、
はい、
それは潔くていいですね、逆にね。
まあまあね、
はいはい、
千駄ヶ谷に住んでますね。
あ、ほう、なるほど、はい、ほうほうほう。
仕事はもう基本サロンワークで頑張ってます、うん、で、はい、たまに撮影したり、
うん、
はい、メイクの方とか、あと、コーディネートの方の仕事をしているので、
はい、
そっちで、結婚相談所のところで依頼された人に、
うん、
一緒に同行してコーディネートするっていう仕事をしたりしてます。
うんうんうんうん、たまには自分もそんなに行きたいなみたいな。
あの紹介はされます。
紹介はされちゃう。
紹介はされます。入りませんかっていうですね。
あ、上がる、
はいはい、これそれにしてもチーカさんっていうのはこのネーミング、はい、どっから来てるんですか。
これはスペイン語で、ほうほう、うん、お嬢さんとか。
これはいいわ、可愛らしいよなお前、
お店が白くてちょっと可愛らしい、うん、こじまりしてるので、
いいですね、いいですね、
は
い、
で来てくれた人が例えばおばさんであっても、うん、可愛らしくお嬢さんでいられるようにっていう意味で、
う
ん、
あ、私ね、そういう意味で言うと、あの、はい、手前ごとですけど、はい、私ね、お嬢さんはね、さっきからお嬢さん、お嬢さん呼んでるでしょ、はい、
言ってますね。
もうそれは口癖だし、自分の感覚が、感覚っていうか、もうそういう女性に対する捉え方がそうなんですよ。だから私、70、80の方でもお嬢って呼びますからね、はい、お嬢さんだ。だから女の子はみんなお嬢さんなんですよ。
嬉しいですよね。
僕、そう言ってあげ、別にあげるから喜ばれるんじゃなくて、本当にそう思ってるから、はいっていうのは
本当ですか。
いや、ほんまほんま
本当は浮気防止に名前間違えないようにとかじゃないですか。
あ、その手もあるな。
言っちゃった。
いや、それはまあ
バレたバレた。
まあそういうのは聞いたこともある。それそれ聞いたことある聞いたことある。違う、そうじゃなくて、はい、女の子って5つか、うん、まあ3つ4つぐらいでももうすでにお人形さん持って可愛いね可愛いねってするじゃないですか、はい、自分が可愛いのに。
確かに
ね、だから女の子ってずっといつまでもそんなんだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからもう僕はちっちゃい頃からもうお嬢さんだし、はい、だからあの30、40ぐらいの人を捕まえてね、お嬢とか、うん、お嬢さんとかって言うと逆にね、いやらしいとか言われることありますよ。なんかこう、
それはそうです。
なんかちょっと下心あるんちゃうみたいな、お前にやるかみたいなやつでもね、いいことあるからね。うん、でもそれは本当にあの正味の話、
はい、
まあ、女の子はみんなお嬢さんだと思ってるし、もうお嬢さんは逆に白馬のおじさんのね、そのかぼちゃのパンツ履いて白のタイツで迎えに来てもらいたいとか横抱き抱っこされたいみたいな方たちばっかりじゃないですか。
そうですね、
いくつになってもそれはね、僕はお嬢さんでいいと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
彼なんかかぼちゃのパンツよく似合いそうでしょ
あ、本当、
ね、どういうことやどういうことや
、いや王子様だってことですよ。
さんまの帽子なんか手ませんわ、
ね、いやいやいや、王子様頑張ってくださいよ、そこは王子様ね。
なるほどな、
はいはい、あ、ちいかさんね、はい、そういうお嬢さんっていうようなね、
はい、
可愛くていいですねはい
、はい、ではこれまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、困ったことはもうさっき言ったように、
そうですね、
はい、
おっしゃってましたね。
そういうことですね。でも失敗したことはもう本当にこれも多分もしかしたら美容師あるあるかもしれないんですけど、切ってはいけないところを切ってしまった
耳とか。
いや、そういうことじゃないです自分で隙バサミを持ってると思ったら普通のハサミだったっていう。これ見えないとこだったらいいんですけど、はい、前髪とかやっちゃった時はもう冷や汗どころじゃないですね。
そう、あるんですか、やっぱり。
結構こうあります。
前髪
作り、やっぱ手元で
ハサミを、うん、修行時代でしょ。今はないでしょ。いや、あの
プロになってからやってる方もいると思います。
あら、そんなのやっぱどうごまかし方もプロっていうじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、ごまかすのもプロです。
まあ口でこっちの方に合いますよっていう手で持っていくしかない
と思
います
。もしくも見えないようになんとかごまかしたりとか。
しかしもうそんな、例えばまあもみあげとかね、男の子だったらね、前髪とかでチェッカーの踏み役踏み役バッサリいかれたらもう仕事になるんでしょ。
本当ですよ、ね。
そういう場合はどうするんですか。例えば保険とかそんなことまでになったりするんですか。うるさい人はうるさいでしょ。
いや、言われたことはないですね、うん、っていうかもう基本的にやっぱ1回やったらもう次ドキドキしてるので、大体2回はないです、やることは。
あ、そうですか。でも中にはね、本当にこう変な、はい、変な話、まあね、ちょっとこう自由業の方でね、
はいはいはい、
こううるさい人とかパンチパーマみたいなね、そうだからねじ込んでくる人もいてるでしょ、
ね、
だってエスパーなんとかさん
がエスパーと気を入れてましたね、
あんなのきっと気の弱い、これは美容院やなとかで勝ち込んだらと思ったらね、
はい、
言ってくるかもしれませんよね。
エスパー伊藤さんとかマネージャーが強いっすや
ん。ああ、そうなのかな。
エスパー伊藤の元マネージャーしてるじゃないですか。
知らない知らない。
前出ていただいたじゃない
ですか。誰やったっけ、
あの、くじめさん。
ああ、そうだった。
元マネージャーさん。
ああ、そうでしたっけね。ごめんなさい、ごめんなさい。そして、それが、
ね、もう
本人 弱っちいやな、や
っぱ。だからマネージャーがすごい強いじゃ
ない。ああ、そうなるんかな、そこら辺はでもどうですか、このハートの部分では。
ハートの部分
は。堀美樹さんは。結構
それはもう親のこと見てきてるので、
うんうん、
それと土壇場はもう
白バラバンバーはもうそこは任せていってみたいな。
も
う、あ、なるほどね。いや、変な話、やっぱり刃物持ってる職業の人強いですよ、言うても。っていうのはいざとなったらね、
はい、
あれだって俺らって、まあ、自分も包丁人やからそうかも分かんないけど、ね、俺寿司屋で方向っていうかやってる時に、名古屋の時代でしたけど、はい、やっぱりちょっと輩が来た時に、あの、じゃあ分かりました、ちょっと待ってくださいって言うて、のこの、ね、あの、この前掛け、くるくるっと巻いて、うん、でその、あの 父親の親方が、はい、もうこのドスのもう本当刺身包丁の一番長いやつよね。そこでトンと置いて、さあ話しましょうかって言われた時は、やっぱりお客っていうかちょっとやからも
黙ります
わな。一目置いたからね。
怖。
うん、やっぱこれはね、ちょっとこう得手もっていうか、なんかそういうの持ってるのは強いよね。
うん、そうですね。
まあまあ、しかしそのハートの部分で強くないと、これもサービス業だって言ったって、ね、人を直に扱う仕事ですから、はい、ちょっと強い部分ないと
ないとできないですね。でまして、うん、へこみますよ、その後は。あ、そうです。
まして、でも従業員の方も雇ってるわけだから ね、
従業員も守ってあげなきゃいけないです
ね。あ、そうですか、はい。そのままものずとたくましくなりますよね。
なります ね、
そうなるとね、
ますます結婚できなくなります
けど。いや、そこはネガティブじゃないの、そんなに。はいはいはい、なるほどね。まあ、そういった大変なことが終わりの中で、はい、さあ最後になりますか。
はい、では最後に大貫さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝とございましたらお聞かせ願えればと思います。
はい、そうですね、やっぱ小さいお店でアットホームなので、はいはい、どんなに例えば人気が出ても、うん、それは崩さずにお客さんが居心地のいいように、はい、ゆったりできるようなお店は目指していますね。
ほうほうほう。
やってみたいことですね、今ちょっと計画中なんですが、はい、ちょっと知り合いの方、これやっぱりフェイスブックでつながったんですけど、ほうほう、プロのファッションコーディネーターの方がいて、うん、その方がファッションスクールを作ろうということで。
ファッションスクール、
はい、
どんなことになりましょう。
もう基本やっぱりこっちは美容師と、
はあ、はあ、もう頭の先からてっぺんがつま先までみたいな。
そうですね、そうですね。でメイクのプロもいるので、スタッフの子でいるので、もうそれでがっつり。
じゃあ話中ですけど、たけし、さっきのボディーペインティング の方じゃないけど、は
い
はいはいはい、ゲストで、
ボディジュアリーね、
うん、ああいう方たちで、あなたつながりで、はい、もうすでにコラボしておいてだったりとか、
まあ、
その
面
識のある方、
ね、
違うかな、そういう方は、うんうんうん、あの自分の認識の中ではおいでじゃないの。
どういう方
おぬきさんとつながってる方、まあ、そういうその先頭の先から、だから靴の人もおったやんか。
ああ、うん、つながってますね、はい。
そこはどうなの、つながってる人いてるの、実際。
まだいないです、全然。
まだいないの。それこそもうつなげてあげたらいいやん。
はいはいはい。
はい、
なんぼでも。すごいくだりでも、今分かれへんかった
わ。いや、分からんことないでしょ、だって頭の先からね、つま先まで行って。
そういう意味では、まあ僕、ね、
Facebook つながりでっていう話なんだからさ。
靴のデザイナーとか、まあ、そういう意味ではネイリスト、ボディジュエリー、ヘアメイクの人もいるんで、紹介、そういうことは全然できるのと。
そうでしょう。ましてプロデューシングなんかさ、まあ、もう得意なのに、ね、僕逆にびっくりですよ、そこまでそういうつながりがまた1回もないっていうのは。特別な人やと思ってんちゃうの。
そんなまだ大手2回目で、そんな
かっこいい営業は大手2回目やからこそそういうのあったりするやん。
そんなのしない、ね、
それはしない。結構照れたりするんですよ、こういうとこいじらせてもらうと
で、かわいらしい、
結構かわいい、楽しい。
てへてへ
てへてへてへ。この前も個室で放送した時なんかね、もう顔ばっかりしてましたからね。
なってたか、
なってたかみたいなね、まあまあまあ置いといて、
まあ、
いや、それにしてもそんな夢ですけども、はい、こじんまりはこじんまりとして、はい、例えばそれをこうチェーン店みたいにして多数にするみたいなこともあったりとか、逆にでっかいなんかね、すごい大観山とか行くとブワーッとこう
あります
やんか、
はい、
あんなのどうですか。
いや、大きいのは多分キャラに合ってないので、やっぱ自分が見れる範囲でやりたい、
あ、そうですか、
はい、っていうのはあるので、はーはーはー、対話をしたいので、
は
あ
は
あ、やっぱまあ、作るにしても小さいお店を
何店舗か持つみたいな、
はい、そうですね。
で、まあ、やっぱり原宿あたりがいいですか。
いや、もうそれは全然こだわってないです。例えば実家の栃木でもいいかなと思うところもあるし、
極端に言うと海外とかどうですか。
海外難しいですね。
まあ、聞く専門ですもんね、まだちょっとね。
そうですね。
あ、そうですか。
語学から頑張ります。
ほうほうほうほう。
ちょっとハードル高いかもしれないですね。
そうですね、
ライ
ブ。
まあ、でもそのということは海外でやるというふうなことの興味とか関心という部分では、
まあ、あります。あるのはあるんだ。やっぱお話もいただくので、やってみたらどうって。
あ、そうですか。
やっぱ日本人貴重がられるので、
技術も、はい、力もあるから。あ、そうですか。まあ、だとするとその頭の先からつま先まで的な話で言うと、はいはい、何かこうご自身の中で、同じ業界でもまたちょっとそれはもう、はい、違ったジャンルでもいいんですけど、リスペクトしておいでの方とか、目標としておいでの方とか、おいでだったりしますか。
目標はやっぱ父親ですかね。
あ、
深いな。
お父さんもう現役、
現役でやってますね、まだ。
栃木の方で、
はい、
なんていうお店ですか。
アグーっていうお店なんですけど。
どんな字書くんですか。
A.GOO です。
A.GOO で、アグー、
はい、
堀井さん聞いてますか。言ってあげてくださいよ、堀井さん。堀井さん、宇都宮にいますからね。
あ、そうですよね。
あの人、軽ほど頭あったかな。あ、あるある、大丈夫ですわ。 あ、そうですか。あの話中ですけど、宇都宮とか栃木、まあ、栃木で宇都宮ですわね、はい、あの辺のロケーションというのはそういうご自身の今口から、はい、あっちでもやってみたいみたいなこと言われましたけど、
はい、
どうなんですか、土地柄だったりとか。
土地柄、うん、
原宿はもう言うてもあそこはもう ね、まあ、ね、激戦区、ね、激戦区ですよね。
そうですね。あ、でも例えば宇都宮も結構激戦区なんですよ。
はあ、そうですか。なんか背景があるんですかね。
どうなんですか。でもやっぱりまあ、一番中心地なので、
あ、はあ、言うても宮城の仙台なんかでもやっぱファッションショーとか盛んにやりますもんね。
そうですね、
東北っちゃ東北ですか。
いや、一応北関東なんです。
北関東なわけね
、はい、
あ、ということはまあファッション的なあれはやっぱりちょっと都会に出てくるに気合い入れていかないかんちことになるとファッション雑誌読んだりとか
そうですね、
ちょっとこうヘアも気をつけないかみたいなことにはなるわね、はいはい、
うん、もうちょっとでも頑張ってほしいかなっていうのもあります。もうその宇都宮の美容師さんたちにも、
あ、宇都宮のプロの方たちに、
美容業界、僕一個実は、はい、実用シーンは持ってるんですよ、特許みたいなもんで。
お、出ました、自分
美容室って日本のコンビニの5倍あるんですよ、店舗数が。
そうなんですよね。
あ、そういや学大も多いですよ。
そうなんですよ。で、美容室って結構10年前と使ってる設備が正直変わってないんですよね。で、例えば僕一回これいいや、あの鏡あるじゃないですか。ほうほう、例えば鏡を50インチの、ね、プラズマテレビに変えてモニターつけて鏡と同じ機能をつけることができれば、
うん、
正直美容師の方ってあんまり鏡見てないらしいですよね。
そうですね、ほとんど見てない
です、ね、らしいんで、じゃあもうお客さんも自分の顔をずっと見てても疲れるんで、じゃあ例えばそこに DVD、うん、お客さんの好きな映像とか流してリラックスになり、
映画見ててもいいわな、
逆にサラリーマンの方にはニュース流して仕事に使っていただくような情報を流していただくなりということもできるんじゃないかっていうところの僕一個特許取ってるんですよ。
特許を取ってるじゃん。
はい、取ってます。で、ちょっとたまに大手から営業来て売ってって話が来るんで相談してますけど、うん、そういう意味では美容業界ってこれから、まあ良くなるお店と悪くなるお店があるでしょうし、あるでしょうし、もっとそういうインフラの部分、パソコンとかウェブの部分絡めて、もっとお店の営業とかもスムーズにできると思いますね。
ただ逆にアナログでの世界でいうと徹底したアナログのお店もあるじゃないですか。例えばもう浅草に行くとね、あの銀座線で上がっていく、地上に上がっていくところにもう何ちゅうねってやってるようなね、そういうそのカラカラのほら静脈と動脈がこう赤と青でぐるぐる回ってるようなね、あんなところの床屋さんとか、例えばもう政治家の先生とか、長嶋さんとか、もうそこしかもう行かないみたいなところもあったりするじゃないですか。で、行ったり尽くせりでもサービスやってきて、そういう風なところと、その今たけしが言われたようなそういうところのこうサービスのこう二極化というか、うん、そういうのはこれから出てくるのかもしれないですね、
うん、そうですね。
あ、そこはしかしちょっとオーナーとしては、
いや、でもその老舗ってその古臭いお店になってもいいかなっていうのもあります、うん、その初めに始めた店っていうのは、う
ん、なるほどね、はい、だとしたら ローソンでもナチュラルローソンがあったりとかちょっとこう普通のローソンがあったりとか100均ローソンがあったりみたいなとか、ね、高級ローソンがあってもいいですよね、はい、牛丼屋だって1200円取る牛丼屋あるんやからね、国会内の中でね、はい、あ、なるほどね、そこはまあ面白かったり、大変だったりということですかね。
そうですね、
あ、そうですか、はい、じゃあもうそういった意味で言うとたけしとちょっとこう今後はいろんな部分で、
ね、絡んで
行
きます、
行くといいじゃないですか、はい、ね、
いろいろ相談に乗っても
らって、いやいやいや、ぜひぜひこちらこそ、
じゃあ自分も早く犬飼って、はい、犬どうしても仲良くなってや
る、ね、犬は飼われへんのそこは、サンマ飼う、サンマ飼う、
サンマ
飼う、
俺いいけどお前なぎらけんさんと違うんやからお前恋の散歩やないんやから、
日頃のキーボーさんからのね恨みつらみをこっちのサンマに言うたろうかな、
わかりました、わかりました俺熱帯魚かお前はい、まあまあそんなこんなでね、いろいろと伺いましたけど、最後はまあ夢はじゃあそういうことで、小さくても大きくても、はい、そういった今後とも自分の職業を邁進していかれるといったところですかね、はい、あとはまあ恋人ばっかりですね、
そうですね、あんまり言うな、
笑ってるし、
なんか面白くなってるからいいけど、
可愛いやもんだってもったいないと思うわな、はいはい、まあまあそんなこんなでね、ワンちゃんにもよろしくどうぞしてください
どういうことや、
はい、それでは CM の聞いていただいて、じゃあまあまあインタビューのコーナーはこの辺でね、エンディングさせていただきましょうかね。それでは CM でこちら、
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね、
当たり前よ、
江戸っ子だってね、
目黒の生まれよ、
目黒っていや目黒のサンマだね、
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店、
魚と酒のうまい店、
そうとも目黒川日の出橋そば 魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。あなたの街の、あなたの。何でも相談、東映自動車。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
聞いていただきました。本日11月12日火曜日、第491回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで、竹下君です。
はい、今日は割とおとなしい放送でしたね、うん、落ち着いて、
うん、
以前結構ねお茶さん多かった時もありましたけどね、はいはい、僕の日ね、うん、そういう意味ではゆっくり喋れてよかったかと。そうそう、
はい、
年末に向けてこれからまた
寒いし、今日はまだちょっと寒い
し、ね、寒いですね。
そうそうそう、
お足元もね、
うん、
今日は雨降ってないかな、昨日雨降ってたりね、寒かったですよね、
うんうん、そうそうそう、まあ陽気の加減があるからね、うん、
これから湯豆腐食べて、麻婆豆腐食べて、
いいじゃないですか、
豆腐、豆腐でいこうかと。
今日ね、ポールがね、美味しい料理作ってくれるらしいから。
お、なるほど、じゃあこの後
ポールですよ、言うてもお父さんアメリカ人やしね。
マッカートニー。
そうなの。奇遇やね。
マジかと思った。
いやいや、マジでマジで。で言うたら、いや、東京ドーム行かなくてもいいのよって言ったら、いや、僕じゃないからって。いやいや、だけど、
まあ、
うん、その、こう、なんていうのかな。
会話もできると。
そうそうそう、そう。
それは素晴らしい。
うん、
ポール・マキさんの方ですかね。
違う違う違う。なんでなんでパチパチパチ。
こっちじゃない。
違うわね。まあまあ、そんなこんなでね。今日まあ、そういった、まあ、ちょっとこう、
はい、
サービス業同士のこうちょっとこう心のまたね、ああいうのもその交流というか、またその苦悩というかね、そういうご苦労もあったりする部分が、改めて Facebook じゃない肉感的な部分で聞こえた伝わったりしたのかなと思ったりもしますけども、そんなゲストの小貫さん、いかがだったでしょうか。
いや、もうお二人に助けられて、
いやいやいやいやいやいやいや、
ありがとうございます
。
今度ちょっと美容しながらラジオとかやりましょうか、言って。
あ、面白いですね。
どういうこと？
すごいコラボやりましたね。すごいコラボレーションですね。
慣れてるとこ実況中継やった。
いや、もうそれはやでき
ちゃき。
いや、できなくないけど、お客さんが落ち着いて、あの、部屋のカマン中入ってられんじゃん。あ、カマン中入ってるじゃラジオ聞けないか。
あ、そうですね。
逆にそこにスピーカーつけてずっと聞かされたらたまらんやろな、これな。
恥ずかしいよね。
暑いし、うるさいし、みたいな。
やかましいわ。
そうそうそうそう。あ、まあ、しかし、これを機会にね、うん、そういった部分で言うと、お店で何かちょっと面白いイベントごとなさったりとか、
はい、
メタメディアチックな部分でいろいろと今こうさっきのカリスマ美容師じゃないですけど、
はい、
ラジオとかテレビとか出てかれるようなことがあったりするんであればね、
ちょっとこうリハーサル代わりに
そうですね、本当に
使っていただけたらありがたいと思いますけど、
こちらこそありがたい
です。だって、お嬢の前だけど、はい、そういうものすごい熱心にやる人いるでしょう。
あ、いますね。
でメディアに働きかけたりとか、はいはい、うちの美容室取材に来てとか
多いですね。
ねえ、
はい、原宿なんで、
原宿なんでね、はい、意図的にそんなんこうやる人もいたりとか、例えばこう美容整形とかであったと、もうそういうもう名打てのオーナーを入れですよね、
はいはい、
ああいう感じにいずれなっていったりすることもあるのかしら、お嬢が。
どうなんでしょう、なっていった方がいいですか。
いや、気が付かれてもそこはオーナーの
気がついた顔が真っ白になってるからな。
ちょっと
こうテレビに出て、こうなんかこう若いお姉さんに、あそこはこっちがここはああやで見てたりとかね。
メディア派じゃないので
。
夢は情熱大陸とかでもなく。
それはちょっと面白いですね。
紹介しますよ。
そういうのは。
結構興味あるね、そこは、ね。
興味津々です、そこは。
情熱大陸のライター紹介します
よ。じゃあよろしくお願いします。
いいじゃん。そういうところ
はあります。じゃあ、そういったメディアチックな部分での、また野望もね、ちょっと伺い知れたところで。
あ、でも一番出ないといけないのはキーボーさんですよ。
ちょっ
と、
あ、そうです。
一番出てくださいよ。
私これ、
忍んでる場合ちゃいますって、ほんまに。
そうそう、あの部屋美容師さんに手入れしてもらうとこないし、これ
そのうち空気が
逆にこれサンマに毛でも植えてもらうとな、これな、まあまあ一つ今後とももしなんかサンママンとか豆腐マンのご用命ございましたら、
はい、
よろしくお願いしたいと思います、はい、今日は本当にありがとうございました
ありがとうございました
はい、そんなこんなで、さあ来週次回は11月19日火曜日放送になりますけどね、ゲストの方は見ていながらアシスタント池田さなえさんとともに楽しく明るく元気にお送りしております、はい、リスナーと関係者の皆さんには楽曲アメブロ http コロスラッシュスラッシュアメブロ .jp スラッシュ学大 FM ということなんですけども、
ホームページもね、
はい、ホームページ復活しましたんでね、そちらの方もご利用になっていただきまして、ご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご注意願いたいと思います。さあ、それではライブね、ご上司のーポールと一緒に番組締めてまいりたいと思いますので、ポールも元気に来週のコールをそちらからトークではございますけどね、お声聞かせていただけたらと思います。さ あ, あじゃ あ, あお主さんもよろしいですか、
はい、
はい、最後 のエンディングコールになります。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうも。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。